教えてサウンドエンジニア技術ラブ、ミキサーのカッシーこと樫本文香です。
ラジオ関西技術センターの辻正明です。
文系ディレクターの赤澤聡です。
この番組はラジオ関西で普段は裏方としてラジオの放送に携わっている技術部員がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちミキサーが音のバランスを整えるために操作しているのがミキシングコンソールです。最近は DTM などパソコンの中だけで音楽制作ができたり、あまり実際のミキサーを使ったことがないという人もいると思うのですが、スタジオやライブ会場で放送やライブを行う場合やシビアな音の処理を行う場合にはミキシングコンソールが必要になります。
はい、ミキシングコンソールはモノラルやステレオで録音するダイレクトレコーディングから、多くの音をマルチに録音するマルチトラックレコーディングに対応するべく、スプリットコンソールというタイプに発展しました。スプリットコンソールは音の入力やモニター、アウトプットなどのモジュールがついたものですが、レコーディングの規模が大きくなるにつれて一人では操作できないほど大型のミキサーも登場しました。
すごいですね。1967年に発売されたザ・ビートルズのアルバムサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドは、当初は4トラックのテープレコーダーで制作されて、当時のレコーディングコンソールはそんなにチャンネル数もなかったため、気の遠くなるようなピンポン録音、バウンシングと編集を行って作られたそうです。すごいですね。その後ビートルズのレコーディング作業の中で2台目のレコーダーを同期させてトラック数を増やしたり、ザ・ビートルズ通称ホワイトアルバムの制作途中では8トラックレコーダーが導入されましたね。
レコーダーの進化とともにミキシングコンソールも発展して、インプットやモニター、アウトプットの操作性を良くしたインラインコンソールが登場しました。またムービングフェーダーなどがついたデジタルコントロールドアナログコンソールも登場しています。これらはアナログコンソールといって、ラジオ関西でもオンエアスタジオや録音スタジオにアナログコンソールを導入しています。
ラジオ関西のオンエアスタジオに設置されたミキサーはかなり年代もんですよね。
そうですね、1996年製でハーバーランドに移転してきてから25年間、メンテナンスをしながら長年使っています。
すごいですね。最近ではデジタルコンソールという音声信号自体をデジタルで処理するデジタル仕様のコンソールも現場の主力になっていて、デジタルコンソールはアナログコンソールにたくさんついているつまみやスイッチなどが少なく、タッチパネルの操作機能がついているものが多いです。デジタルのミキサーは一見使い方が難しく感じますが、アナログのミキサーの仕組みを理解すれば使えるようになるはずです。
アナログもデジタルもミキサーのフェーダー操作は訓練の賜物ですね。
はい、今日はミキシングコンソールの歴史と役割についてお送りしました。すごく盛り上がりましたね。
どこが？
そろそろお別れです。カッシーこと樫本文香と、
ラジオ関西技術センターの辻正明と、
文系ディレクターの赤澤聡でした。
また来週。